サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さんこんばんは。皆さんこんにちは。サイト分析1,2,3の第7回目でございます。株式会社スペルデータの、竹原です。
株式会社スマイルファームの足立理恵です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。前回はですね、私が一人でもう燃えて話しまして情報理論ですね、情報理論、クロード・シャノンの情報理論の話をさせていただきまして、で、そこから情報理論というのは定量的な、情報の、価値のお話でした。で、それが、2004年からですね、情報品質という考え方が出てきまして、で、定量的なところから今度定性的なところですね、質の方の、品質のお話が入ってきまして、で、この2つの両輪の、品質の元の上に、HTML に書くというところで情報の構造化というところを説明させていただきました。それで前回ですね、予告した通り、なんでそこの部分を話したかというと、ウェブの解析をしていくときに、そもそもですね、自分たちがどういうふうな情報を出しているのかというところの、基礎の部分をきちっと押さえておかないと、分析になった次ですね、ふにゃふにゃしている情報のお話で分析しても、結局、ゴミのデータからゴミしか出ないっていうですね、これはもう統計学の基礎中の基本中の基本なんですね。統計学の基本です。ゴミのデータからゴミの結果しか出ません。なので、ゴミが出ないようにするためにはですね、ちゃんと自分たちで価値あるコンテンツをまず出してるんだっていうところを抑える必要があるんですね。というところで、前回の、第6回では、情報理論、情報品質、情報構造化というところを説明させていただきました。で、前回の、終わりのところで説明させ、お話しさせていただいた通り、なぜその話が出てきたかというと、この番組のそのデータ分析、ウェブサイトのデータ分析で、2つの柱がありますけど、私の方のやってるその情報の品質っていう方ですね。あと配信品質。で、足立さんがやってらっしゃる、そのアクセス解析っていうところの、今日はアクセス解析のところで、今出てきている、人工知能。人工知能って前回も言いましたけども、人工知能はまだ存在はしないんですね。そこは、ちょっと押さえておきたい。次回か、その次にお話をしたいんですけれども、機械学習ですね。機械学習を用いた、ウェブアクセスの解析というところを、今日お話ししたいがゆえに、前回その話をさせていただきました。で、今ですね、その人工知能で、人工知能っていう、機械学習を、使って、でウェブの解析をするというところのサービスがあるんで、実際それは使い物にならなくてどうかというところですね、ウェブ、解析士のマスターである足立さんが今日バッサバッサと切るそうなので今日は、足立さんの、ね、独断冗談で、楽しみに聞きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、だいぶ竹原さんにプレッシャーをかけられましたけれどもそうなんです。今、AI のね、その解析ツールなんていうのも結構いろいろ種類が出てきている中で、じゃあ本当にそれって使い物になるのか、じゃあ AI の解析ツールが出てきたら解析をしている私たちって仕事がなくなってしまうんじゃないかとか、いろいろこう心配があったり言われているところではあるんですけれども、じゃあ実際使ってみてどうなのかなっていうところを、ちゃんとね、判断したいなっていうことで、テストサイトに、とあるね、AI のアクセス解析ツール、それ AI アナリストっていうやつなんですけれども、導入をした上で、実際じゃあどうだったのかっていうところをちょっとお伝えしたいと思うんですが、じゃあちょっと画面の方ね、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、見えますでしょうか？
はい、見えます。
はい。 これその AI アナリストというやつですね、株式会社わかるという会社かな、あのが出しているやつなんですけれども、それをですね、あの今ちょっとこれからあの改善していこうっていうあの観光系のサイトに設置をしたんですね。で、あえてあのこの観光系って特にそうなんですけれども、コンバージョンって明確なコンバージョンってなかったりしますよね。EC サイトとかコーポレートサイトだったら、あのカートに入れてこう、あの購入が終わったっていうところだったりとか、あと問い合わせがこう送信が完了したっていうところの明確なコンバージョンのポイントがあったりするんですけれども、あの世の中のサイトのそうですね6割ぐらいはその明確なコンバージョンがないサイトって多いと思うんですよ。じゃあその明確なコンバージョンがないサイトに対してどう解析をしてくれるのかなっていうのを楽しみに、あえてこちらからあのコンバージョンの定義をせずに、あのここの、 あの AI アナリストさんの方にね振ったんですね。で、今現在その無料版、無料プランなので、あの見せられるデータというのは限りがあると、有料版じゃないと見れないよという前提だったんですけれども、実際にじゃあどうなのかっていうところをちゃんと、スカイプでね、あのご説明をしてくださったので、昨日説明をしてもらったそのキャプチャーなんかも見ていただきながら、説明していこうと思うんですけれども、はい。で、その AI アナリストですね、あのまず機能としては、あのコンバージョンが一つしか設定できないんですね、これ。ということはどういうことかっていうことをまず前提に考えていただきたいんです。で、今この今回のあのテストサイトとして用意したのが、あのこれ中国の山東省の観光サイトなんですよ。で、これを日本向けに、まあ、PR して、要は旅行に来てもらいたいっていうことですよね。その、PR サイトになるんですけれども、まあ、あのサイトの方はこんな感じで、トップページに、まあ、スライダーで、いろんなね、景色の画像が入っていたり、観光スポットの画像が入っていたり、まあ、山東省の特徴だったりとか、四季の観光、交通アクセス、あと、山東省といえば、孔子のふるさとっていうことで、孔子関係の、コンテンツがあったりするんですね。はい。で、世界遺産のその孔子関連で三孔っていうスポットがあったり、あと世界遺産で、泰山っていう、まあ、山ですよね。昔から仙人がいた感じのこう山なんですけれども、そういうところがあったり、そういう世界遺産を抱えているというような、一応中国国内のスポットではあるんですね。で、ただ、まあ、世界遺産はあると言っても、世界遺産今や、世界の本当に日本でもあちこちにあるぐらい、中国国内もあちこちあるぐらい、っていうところで、じゃあどれだけ訴求力があるかって言ったら、まあ、世界遺産だって言ってもどうでしょうっていうところではあるんですよね。で、実際にこれをこう制作されたところっていうのが、まあ、中国のこの山東省の依頼を受けて、日本のとある旅行、有名旅行会社です。旅行代理店が、まあ、多分制作会社に依頼をして作ったというところなんですけれども、ちょっと管理運営がまともにされてなかったというところで、そこがちょっと切られたという中でうちに回ってきたんですね。はい。で、掲載されているコンテンツ、まあ、基本情報が、山東省の基本情報があったり、で、山東省の中で特に多分皆さんが聞き覚えがある都市っていうと、青島になりますかね。はい。で、最新情報が一応ブログ形式で掲載をされていくっていうページがあったり、あと観光のディレクトリーでは、まあ、おすすめの観光地をピックアップして紹介していたり、とイベントは山東省でこう開催される展覧会とかの情報があったり、あとビデオとフォトのギャラリーがあったり、グルメ情報、お土産、アクセス、ホテルっていう感じで、まあ観光情報は一通り網羅してるっていうようなサイトなんですね。 これを要はそのじゃあ改善していこうっていうなった時に、まあ、どういう切り口でやっていくか、武田さんならどこから見ていきます？
まあ職業柄表示速度と
まあそうです、
ね、表示速度とあとまあHTML の検出コードとかですね、
はいはい、表示速度についてはめっちゃ遅いっていう状態です
あ
なんですけれども、まあまあ、まずやっぱりそのコンテンツとしてどういうものかって、うん、ざっくり見ていった中でどの辺でこう集客しているいけるかなっていうところはこのサイトの持っているポテンシャルっていうのはこう大体こう解析をやってる人たちだと見ていて分かると思うんですよね。ポピュラーな情報が載っているのかどうかとか、うん、あと構造的にちゃんとねマークアップされてるのかとか、うん、まあ、そういったところも含めてここの中を見ていく中で多分キーとなるところはその講師だったりとかチンタオビールとかその辺がポイントになってくるのかなというところでまず念頭に置いた中でデータを見ていくんですけど、で、ですね、どこから行こうかな、やっぱりその、じゃあ、AI アナリストの方で、まず、提案として出してきていただいたデータとしては、サイトシーイングのディレクトリを見ていないユーザーをもっと増やそう。これは結局、ここがじゃあ、コンバージョンどこかなっていうのを逆にお任せしたんですね。お任せしたら、このサイトの問い合わせページにアクセスした。見た。っていうのをコンバージョンに設定しちゃったんですよ。っていうところが、そもそも解析データを読めない人たち、見れない人たちにとって、ちゃんとコンバージョンが設定できて、っていう提案ができてっていう力があるのかっていうところで、ハテナだったんですね、まず。うん。